ただいまより、主の年2023年4月16日の聖学院教会伝道開始47周年記念の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。これは主の御業。私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日。今日を喜び祝い、喜び踊ろう。賛美歌506番、1節と3節を賛美します。詩編講読、詩編第24編、講読詩編の29ページになります。私が上の段をお読みしますので、皆様は一段下がった箇所と、そして最後の太字の箇所をお読みください。詩編第24編、ダビデの詩。賛歌。地とそこに満ちるもの。
世界とそこに満ちるものは主のもの。
主は大海の上に地のもといを置き、
潮の流れの上に世界を築かれた。
どのような人が主の山に登り、
聖書に立つことができるのか。
それは潔白な手と清い心を持つ人。
虚しい者に魂を奪われることなく、欺く者によって誓うことをしない人。
主はそのような人を祝福し、
救いの中には恵みを与えられる。
それは主を求める人、
ヤコブの神よ、御業を尋ね求める人。
縄文よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ。
栄光に輝く 王が来られ、
栄光に輝く王とは誰か。
強く王しし、王しく戦われるし。
城門よ、頭を上げよ。常しえの門よ、身を起こせ。
栄光に輝く王が来られ、
栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは宗法に印刷されてあります。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ヘブライ人への手紙第11章1節より16節、新約聖書の414ページになります。宗法には207ページと記載されてありますが、新約聖書の414ページになります。ヘブライ人への手紙第11章1節より16節、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、したがって見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けたとき、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出て行くように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。 信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです。それで死んだも同様の一人の人から空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのです。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を滅亡していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。祈祷を捧げます。天の父なる神様、この聖日にあなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、あなたを共に礼拝することができます恵みを心より感謝をいたします。また特に本日は聖学院教会の伝道開始47周年を覚えつつ共に礼拝を捧げております。あなたがこの地に私どもの交わりを立ち上げてくださり、ここにあなたを礼拝しあなたを賛美するこの交わりを与えてくださいました恵みを心より感謝をいたします。どうぞこの時礼と誠と思ってあなたを礼拝することができますように、どうぞこの礼拝においてあなたの聖なる皆のご栄光を豊かに表してください。ここに集う私ども一人一人にあなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。そしてどうぞ御前に集う私ども一人一人があなたの救いのご計画を確かに受け取り、それを胸に刻み、あなたの御旨を携えてそれぞれの場所へと出かけていくことができますように強めてください。そのことのためにこの礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人をあなたがどうぞ強めてください。主よ、また今この時日本中において世界中において主の日の礼拝が執り行われています。どうぞその礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。あなたが御子の十字架の血潮によって贖い取ってくださいました教会の一人一人をあなたが豊かに顧み祝福してください。幼い者から年老いた者まで、また今病の中にある者、治療中の者、さまざまな課題や問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、助けを必要とする者、新しい歩みに踏み出している者、それぞれの事情によって共にこの礼拝堂においてあなたを礼拝することができないでいる者、どうぞ一人一人をあなたが支え慰め励まし導いてくださいますように。そしてあなたを礼拝した後にあなたから使わされていくそれぞれの 場所にあって、あなたから託されている御業に励んでいくことができますように強めてください。主よ、私どもの教会が置かれている埼玉上尾キャンパスに建てられている聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きを覚えます。どうぞそれぞれの働きを豊かに祝福し、そこに集う一人一人の上に、あなたにある導きを与えてください。また、駒込の地に置かれている聖学院諸学校の働きを豊かに祝福してください。主よ、この地上において、戦争が止まず、疫病が収まらず、また様々な自然災害に苦しめられております。どうぞ、この地上にあえぐ一人一人の上に、あなたにある慰めと励ましと憐れみが与えられますように。どうぞ今苦しんでいる者、悲しんでいる者をあなたが支えてください。そしてこの地上にあなたにある平和を与えてください。また、御前に集う私ども一人一人をあなたの平和の道具としてお持ちくださいますように。これより御言葉に預かろうとしております。本日は、聖学院教会から生み出された教師である荒木香織先生を説教者としてお迎えしております。どうぞ荒木香織先生の語る口をあなたが強めてください。そして聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌284番1節と4節を賛美します。ご起立ください。 着席ください。本日は私たちの信仰を喜ばれる神様と題して荒木香織先生よりご説教をいただきます。荒木香織先生は私どもの教会が緑星教会の時代に当教会から献身をなされた教師でいらっしゃいます。
聖学院教会47年間の歩みを豊かな祝福と実りをもって導かれた主を心から賛美いたします。今日はこの記念の特別の礼拝に招いていただいて、このようにして皆さんと一緒に礼拝を捧げられることを本当に感慨深く嬉しくこの場に立たせていただきました。聖学院教会出身の教職としてこの奉仕を招かれた時にどうしようかなというふうに思いました。あまりなかなかこの場所に来ることもできない状況にありましたし、皆さんと会うのも久しぶりでした。私は普段横浜市に住んでおりまして、鎌倉雪の下教会に出席しているんですけれども、時々無牧の教会の礼拝の説教を頼まれたりすることもあるんですけれども、なかなか普段一緒に生活をしていない教会にお邪魔して礼拝の説教だけをするというのはなかなかハードルの高いもので、あまり お引き受けすることが私自身躊躇してしまうんですけれども、この教会は24年間私が生まれ育った教会であり、本当に久しぶりに皆さんとお会いしますけれども、本当にこの私の人生を共にした方たちとこの記念の礼拝を捧げられるというのは本当に大きな喜びだなというふうに思い感謝して今日この場に立たせていただきました。今日お読みしたヘブライ人への手紙の11章1節、信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することですと語られています。47年前、ここにこういう素晴らしい街道が立って、私がこういうふうに立たせていただくっていうことが主のご計画にあったことは本当に誰も予想しなかったことではないかなと思います。ただそのことを思うだけでもこう込み上げてくるものがあるんですけれども、主は私たちにこのような人の思いを超えて働いてくださる主であることを今日皆さんと一緒にあがめたいと思うのです。信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認すること。私たちはまだ見えない事実が主によって約束されている、ものがあるということです。私たちは信仰を持って主が約束してくださったその約束を見ていくこと、それが私たち信仰者の歩みであることを今日皆さんと共に、主を賛美しながらその喜びを味わいたいと思います。今私自身もこの自分の歩みを振り返って主がしてくださったことの偉大さを思い、本当に感無量な思いになってしまったんですけれども、皆さんにとってもこの私がここに立っているっていうこと自体、あの香織ちゃんがっていうふうに思うようなエピソードがたくさんあるのではないかなと思います。皆さんご自身の歩みを振り返ってみても、そしてまたこの教会の47年間の歩みを振り返ってみても、神様からいただいた様々な恵みを改めて思い起こし、この主の大きな御業を賛美しておられることと思います。礼拝とは喜びの祝宴です。主と共に生きる民の喜びの祝宴です。キリスト教会の礼拝は主のご復活を記念して、日曜日の朝ごとに礼拝を捧げてくることを重んじてきました。日曜日の朝ごとに私たちはこの場所で喜んでいるのです。日曜日の朝ごとに祝宴を開いているんです。それがキリスト者の礼拝の生活です。聖学院教会のこの修法を先週赤田先生に送っていただきましたが、先週のイースターの礼拝では、一人の姉妹が洗礼を受けられたということが記されていました。本当におめでとうございます。この姉妹にとっても、私は救われた。その喜びが洗礼を受けたその日だけではなくて、日曜日の朝ごとに主への賛美として捧げられていく、その礼拝が始まっていくのだということを思わされました。この場所に喜びが満ちるということ、 主のご復活の命がこの場所に満ちる。そして私たちの人生のただ中で主が私たちにしてくださったことを喜び、その偉大な御業を賛美すること、それが礼拝です。私事で恐縮ですけれども、今私にとって日曜日ごとの喜びは家族みんなで礼拝を捧げられるということです。子供たちは今静かに座ってますけれども、子供たちも日曜日決まったこの時間だけ黙って座っていればいいというような礼拝の仕方ではなくて、日々の子供たち一人一人が平日の歩みの中で神様との個人的な関係を築き上げ、イエス様が私の友達なんだということを握りしめて、一週間の歩みを主と共に歩んでいる。そして日曜日には一週間、主が私たちに何をしてくださったのか、その感謝と神様への愛を携えて、神様が与えてくださった人生の使命に応えたいと思いを、そういう思いを持って、子どもたちが日曜日の礼拝を捧げている。そのようにして主が子どもたちに関わってくださっていることを知るときに、本当に私たちは、私にとって日曜日の礼拝は、本当に心からの喜びであり、主のこの大いなる御名をあがめる礼拝となります。皆さんにとってはいかがでしょうか。皆さんの人生のただ中で、神様の素晴らしさ、神様の偉大さをどこに見ておられるでしょうか。礼拝が本当の意味で神様を喜ぶ、その喜びとする礼拝となるのは、この日曜日の礼拝をどれだけよく整えるかということだけにはとどまりません。私たちが毎日を主と共に歩んでいるかどうか、人生のすべてで主を喜んでいるのかということがとても大切であるのです。今少しの時間、一週間の歩みを振り返ってみていただければと思います。神様が皆さんに何をしてくださったのか思い起こしていただきたいと思うのです。どんなに小さいことでも構いません。我が家の子供たちにとっては金曜日遠足に行ったので、その時が晴れた、それは神様から与えられた大きな喜びだったと思います。皆さんはどうでしょうか。体調が守られて教会の祈祷会に出席できたとか、礼拝の準備のお掃除に来れたとか、ご主人があるいは奥様が優しい言葉をかけてくれたとか、探し物が見つかったとか、どんなに小さなことの中にも、日々の歩みの中で神様が私たちに与えてくださっているプレゼントを見つけることができるならば、私たちの生活に神様がどんなに近くいてくださるか、神様が私たちを愛して恵みを与えたい、私たちを喜ばせたいと願っておられる天のお父さんであるのかが分かるようになります。今日共にお読みしたヘブライ人への手紙の11章は、私たちの信仰の先輩である旧約聖書の人々の信仰の歩みを繰り返し語っている箇所です。ここに挙げられている人々は、神様への信仰のゆえに神様に喜ばれ義と認められた私たちの偉大な先輩たちです。アベル、エノク、ノア、アブラハム、そしてサラの人生が語られていました。さらに今日のこのお読みした箇所の先にも続くイサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセもエリコの城壁を破ったヨシアと人々、そして娼婦ラハブ、さらにはギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、そして預言者たちのことを語るなら時間が足りないでしょうと語られるほどに、信仰を持って主と共に人生を歩んだ人々の人生の祝福をこの11章は語っています。聖書がこれほど丁寧に旧約の人々の信仰を紹介しているのは、主が私たちの信仰をどれほど喜びとしておられるのかということを伝えようとしているからです。 神様はアベルを、そしてエノク、ノア、アブラハム、サラを特別に愛され、その信仰を特別に喜ばれました。これらの人々の信仰が神様の大きな喜びだったのです。彼らの歩みは創世記に記されていますので、ぜひぜひ創世記の方もお読みいただければと思います。今日はここに挙げられている人たちの中でも、アブラハムの信仰に目を向けたいと思うのです。このアブラハムについてはあまりにも有名ですので、もう初めから丁寧に紹介するまでもないかもしれません。ヘブライ人への手紙の11章の言葉を借りて、このアブラハムを紹介するならば、信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地を出ていくように見し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発した。そういう信仰の人でありました。旧約聖書では創世記の12章からアブラハムの物語が始まりますが、このアブラハムという人は父テラに連れられて、すでに妻であった結婚していたサラと甥のロトとも共にカナン地方に向けて旅をしていたと書かれています。しかしアブラハムの父テラはその旅の途中、ハランにとどまっている間に天に召されます。そのハランの地で主はアブラハムに現れてくださいました。すでに75歳になっていたアブラハムに主はこう言われたのです。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように。神様がこのようにアブラハムに現れてくださったとき、父テラがちょうど亡くなって、アブラハムには生まれ故郷のカルデアのウルに戻っていくこともできたと思います。そちらを選ぶこともできたはずです。しかしテラが亡くなった今、テラの計画によってではなく、神様ご自身がアブラハムを大いなる祝福の源とされる、そのご計画のために約束の地へと使わされるのだという使命が与えられたのでした。アブラハムはこの主の言葉に服従した、従ったと創世記は伝えています。そしてさらに創世記15章に入ったところで、主は再びアブラハムを呼び出され、今度は天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい、あなたの子孫はこのようになると主の大いなる約束とご計画を夜空の数えきれない星を通してアブラハムに見せてくださいました。そしてこの時初めて旧約聖書は、アブラハムは主を信じたと彼の信仰を伝えています。想像してみてください。アブラハムはすでに75歳、子供は与えられていなかったものの、父テラの財産を受け継いで、アブラハムには大きな財産がありました。彼の生活は安定していました。このままハランの地にとどまることもできたし、あるいはまた生まれ故郷へ戻っていくこともできました。アブラハムの安定と平穏な生活を保障してくれる選択肢というのはいくつもあったのです。しかしアブラハムはただ主の命令に従い、主が示される地へと歩み始めたのでした。ただアブラハムは主の約束に従って、主が導いてくださる方へと進んでいったのです。ハランを出発してしばらくの間は、アブラハムも何か危険なことがあったり、困難な状況があったりすれば、後戻りすることができるかもしれないと心のどこかで思っていたかもしれません。しかしただ主を信頼して、主の約束に従ったアブラハムは、 主の満天の星空を見せせられたのです。主の約束はこのようにして実現していくんだ。そのことをアブラハムははっきりと見させられたのです。あなたの子孫はこのようになる。数えきれない祝福の約束を満天の星空によって主はアブラハムに見せてくださって、彼はそれを見て主を信じたと聖書は伝えています。なんと素晴らしい、なんと憐れみ深い神様の御計らいでしょうか。心の奥底では信じきれないまま従ってきたアブラハムに、主はそのご計画をはっきりと見せてくださって、アブラハムは主を信じる者へと変えられたのです。しかもアブラハムが見させられた神様のこのご計画というのは、アブラハムの子孫が増え広がる、そういった子孫繁栄の約束だけではないことをもアブラハムは見させられたのです。アブラハムは地上よりもはるかに勝った天の故郷、天の御国の門が大きく開かれ、神の子供たちが次々にそこに入れられるという天の都の完成をアブラハムは見たというのです。ヘブライ人への手紙の11章の10節で、アブラハムが信じた神の約束がこのように記されています。アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。